この時間は三田南ロータリークラブの協賛でお送りします。マイスイートガーデン三田グリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話を伺っております。今日は三田グリーンネットから学園にお住まいの松谷理恵さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
そうです ね、
はい、お庭はとっても綺麗な色私覚えておりますけれども。
ありがとうございます。
今はどんな状態ですか。
あ、今まだ季節的にはあの、はい、花まだなあまり水仙ぐらいなんですけれども
ね、お話をお伺いしているのが3月の半ばですので、
うん、そうですね、あのただ、もうオープンガーデンに参加自体が5年ぶりぐらいになるんですけれども、
はい、 そうなんですね、
その間に割とこうあの模様替えっていうか、かなり変わりました。でかなり花壇が増えました。というのも娘が種をまいて、あのお花を作るようになったので、
お嬢さんが参加される
ようにたくさん植える場所が必要になって、
あ、そうなんですか。
もうあの芝生をめくって、
あ、そうですか。
花壇作って、まだあの進行中なので、今年はあのもう作業途中みたいな状態にはなると思うんですけれども、まあ、あの以前よりちょっと違う雰囲気になってるかなと思います。
そうなんですね、
は
い、いやこれオープンガーデン寄せていただくの楽しみですね。あのお嬢さんはどんなきっかけで参加っていう風に。
あ、なんか種まきが意外とハマってしまって、
種からって難しいですよね。
私から見るとすごい面倒なんですけども、
そうですよね、
あのでもその代わりいろんな品種をあの海外の種とかもたくさん取り入れ、あの取り寄せて、で野菜もたくさん作ってます。
お野菜もですか。
そうです、ね、
どんなもの作ってらっしゃるんですか。
いやちょっとスーパーにあまり出てないような、あの、お大根でもちょっと違うタイプ、
ちょっと珍しいものですか。
そうですね、結構ヨーロッパで育てられてるような、私も名前がいろいろ覚えられないんですけれども、
はい、
あのちょっと変わったものをいろいろ、あの、うん、今だと、いや普通にブロッコリーとかも、
はい、
あのほうれん草とかも植えてますけれども、うん、あのコールラビとか、あのなんだろう、なんかいろんなあのフェンネルとか、ハーブ類もそうですけれども、
はい、
だから家の駐車場の半分がもう、あの野菜になってます。
そうですか、はい、でもそれはあの収穫して召し上がってらっしゃるんですね、当たり前のように。
あ、そうですね、
すごいすごい、
まあ、鳥も食べてますけど、
鳥もそうです
か。来て食べてますけど、あのちょこちょこ、はい、あの収穫して。
それも種からですか。
そうですね、
すごいですね、それはなんかこうきっかけがあったんですか、種をまく楽しさというか。
わかんないんですけど、なんかすごくその発芽、本当に、はい、あのちっちゃな種から発芽して、そのなんかこうね形ができていく、それがなんかすごい楽しいらしくて、
そうなんですね、
植え替えとかね、あの
大変ですよね、
鉢上げとかの手間を考えるともうない買った方が楽じゃないと私なんか思うんですけども、そこが楽しいらしいですね。
そうですか、じゃあそのお野菜もそしてお花もっていうことで。
そうですね、だから今2人で ある意味やってるので、ちょっと趣味が合わないので。
あ、そうなんですか。
いつも喧嘩しながら。
お嬢さんはどんな趣味なんですか。
いや色の好みがちょっと、
あ、色がね、ここはちょっとね難しいですね。難しいです。
私はなんかほわっとしたパス、どうしてもこう、はい、パステル系
優しい。そうでしたね、パステルカラーでしたね。
そうなんですけどね、
透明感のある感じでしたけども。
そうじゃなくてこうバーガンディとか、こう黒とか、割と渋い色が好きみたいで。
そうなんですね。赤いからかえってそういう色の方がお好きなのかな。ですかね、ちょっと、はいはいはい、じゃあそのバランスを取るのがちょっと、
まあ、そうですね、あの、まあ、そういうのもあの来ていただくと分かっているのがなんかちょっと違うなっていうの
は、はい、そうですか、はい、これは本当オープンガーデン、後ほどもう少し詳しく伺いますけども、はいはい、ニュータウンでのお庭作りのなんかこうご苦労とかありますか。
そうですね、まあ、苦労っていうのは大げさなんですけれども、私たちが引っ越してきたのがちょうど17年ぐらい前なんですけど、
あ、そうな
りますか。まあ、完全に更地に家が建ってるっていう状態でしたので、はい、もう一から、あの自分の手で掘ってっていうんですけれども、
あのニュータウンの土の種類はなかなかやっぱり難しかったですか。
難しいですよね、
植物
皆さんおっしゃってると思うんですけれども、あの粘土質層が
もうサンダ全体そうなんでしょうかね、
本当に水はけが悪くて、バラを植えようと思って穴を、 まあ、大体あの本だと50センチ の, はあの径で50センチの深さの穴を掘りなさいって書いてあるんですけど、
そうなんですね、
それやると水たまりになっちゃうんですよ、はい、周りから水が染みてきてで抜けないっていう、
あ、そうですか、
で大変だったんですけど、まあ、だから何か植えるたびにあの土を大量にこう掘り出してっていう、もうドロンコの重労働ですよね
じゃあ掘っては入れ替えて、
ね、
水はけのいい、あの砂を入れて土を入れて、
そうですね、はい、あのパーライトとか、はい、あの前はクンタンとかそういう水はけが良くなるものも入れて、あの腐葉土とかそういう有機物を入れて、あの、その辺が結構あのサンダのニュータウンって大変だと、
皆さんね、まあ、おっしゃってましたけども、うんうん、どこも一緒なんですね。
そうですね、ただまあなんていうか、あの以前笹山に住んでたんですけど、はい、そこと比べて、結構乾燥してるっていうか風通しがいい、
なるほど、
で、はい、日当たりもいいので、あの意外とバナとかにはいい、土地なのかもしれませんね。
そうなんですね、
皆さん綺麗にね咲かせておられますけども、
あのバラクラブっていうのがあるから余計にね皆さんもね、あの熱心に、あのたくさん、
いろんな種類をね、皆さん本当お詳しくて、
そうですね、はい、松江さんもそこに入ってらっしゃるんですか。
いや、私はちょっとあの、はい、あのもう我流で、やってるだけなんですけれども、
でもバラがとってもお好きなんですか。
そうですね、もうバラはやりだすとなんか、もうキリがないみたいな、いろんな、はい、
種類が本当にありますね。
そうですね、
大きく分けて、
はい、
オールドローズっていうんですか、
はい、
あと何でしたっ
け。あ、そうですね、ハイブリッドっていうのが、はい、あの割と切り花とかであの出てたのが、今最近はもう少しシュラブってなんていうか、つるバラほどは伸びませんけど、
はい、
あの結構そうです、ちょっと小さなオベリスクぐらいには使えるような、で最近はあの耐病性っていうのが非常に重視されてて、新品種はすごく病気に強い形になっているの で、あの香りもいいですし、
あの、バラはやっぱり香りがどうしても ね、楽しみの大きな、あのウェイトを占めると思いますけども、
だからうちはあのオールドローズと、はい、まあ、そういう最近の、まあ、いやあのデビドーシンのイングリッシュローズが、
イングリッシュローズ、
あの、はい、中心ですね、
はい、色はじゃあ先ほどおっしゃったようにやっぱりこう大体似たようなトーンで、
そうです、やはりバラというのはピンクかなって私は感じがあるので、はい、まあ、品種も多いですしね、そこにちょっとダークなのを入れたり、まあ、白もたくさん割とよく使いますけれども、
はい、お家のやはり外観が洋風なので、やっぱりそこにこう合うものってことをきっと最初から、ね、イメージしてらっしゃると思いますけど、
そこまでなんかちゃんと計画してるデザインしてるわけでもないんですけれども、なんか、最初にこうあの構造だけは業者さんと相談して、
はい、
園路とかあのちょっとした花壇作っていただいたので、そこにまあ自分で、まあ、手当たり次第最初は植えていったっていう感じです、ね、
じゃあもう17年前に来られてすぐにお庭作りに始まって、
そうですね、まあ、16年半ぐらいにはなります。
ちょうど前の部分にお庭をオープンにしていらっしゃるということになりますね、
そうですね、前というか、まあ、
それから横も含めて、
一応ぐるっと、
あ、一周できます。そうでしたね、
ですけれども
回遊できるようにもしてらっしゃいますね。確か奥の方にはなんかこうあの優しいお花があったような気がしてるんですけれども、
カメ屋ですかね、そうですね、ちょっとだから日当たり の午後は影になるようなところは優しい色に、してたりとか、日差しの強いところはどうしてもこうあまり優しい色だと日差しで色が飛んでしまうので、
やっぱりそうなんですね、
そういうことは、 多少は考えてますけど、でもまあ結果的に好きな色になってそうなった感じですけどね、は
い、でそのバラといったら大抵が皆さん育てにくいっていう、あの虫もつくしってね、
かかね
っていうふうに聞いてますけども、うんうんうん、そのあたりの対策はどうされてらっしゃるんですか。
まあ、来られた方に、いや、全然あの薬品使ってません、オーガニックですって言ったら、あのちょっと驚かれるんですけども、虫は手で取りますって、
うん、手で取られる、はい、うん、
ただ本当に虫が多いので、あの特につぼみがやられるバラゾウムシっていうのが、あのうちの近所はすごく多くて、はい、
あ、そうなんですか、
はい、あのそれはまあしょうがないなっていう
バラゾウムシ、はい、いわゆるお花がちょっとこう
2ミリぐらいしかない、
あ、難しいですね、見つけるのが。
2ミリぐらいのちっちゃな真っ黒な、あの象のようにお花がちょっとなんか尖
、伸びてるもの
なんですか。そうなんですけどね、一生懸命あのなんか巡回して見つけて取るっていう、
あ、じゃあもうつぼみができると一生懸命ご覧になって。
そうですね、
バラと向き合って、
はいはい、まあ、そんなに時間ないですけれども、まあ、うん、だからこうゆったり楽しむっていうか、もうなんか血まなこになって庭に出ると、虫探してるみたいなところはありますけど、あとあのやはり病気も必ずなりますよね、黒点病、はい、あるいは黒星病って言いますけど、
はい、
それはもう仕方がないので、ただ春はまだ新しい葉っぱにはついてないので、
はい、
春の開花の時は、あの、まあ、きれいにさ、その病気自体はないのでっていう、まあ、それでよしとして、
はい、
あとはもう仕方がないっていう形で、あ、はい、もう、はい、あの薬剤は使わないっていう、
薬剤使わないのがもう優先順位としてトップになるんですよね。
あ、そうですね、はい、うん、これは、まあ、ニュータウンってもともと山だった、
ああ、そうですね、自然豊かなとこ切り開
いて、いろんなものが生きてたのに、はい、そこになんか人間が、
ああ、そっか、あの開拓して入ってきたわけですね。
でつい数年ぐらいまではうちの近所ってまだあのなんていうか造成地がそのままになっているところが多かったので、
あ、は
いはい、あのもう本当にキッチンの窓からキツネが歩いてるとか、キジがね、あの、いや、サンダってやっぱりキジなんだって
すごい
びっくりしたんですけど、何度もキジを見ました。
あら、う
ん、
そうですか。
で夜も窓から覗くと、なんかキツネがね、本当ダンスしてるみたいに飛び上がってたり、
すごい、
あの戦ってたりっていうのが、本当間近で見ることができて、
そうなんですか。
だからまあ、うん、ただもう人工の庭ですからあれなんだけど、あのできるだけあのそういう自然に、あの、なんか負荷っていうか、
せめて薬品だけはもう科学的なものはやめておこうと。
あと土もその、はい、やっぱりあの 菌なんですよね。たなんかあのうちはコンポストって普通に、うん、あの、はい、袋に古土と野菜くずをサンドイッチしただけのもの、
はい、
で、あのワンシーズン置いとくと次のシーズンにものすごくいい土になって、
あ、そうなんですね。
でそれってやっぱり、はい、あのなんとか化学肥料とかなんかあの外から持ってきた肥料を入れるより、あの断然すごいあの野菜育てても、いい土になってるんですよね。
お野菜育ててらっしゃるから余計にね、うん、もう本当に化学的なものは入れたくないという気持ちが、ね、
そうですね、それは
それ
もありますね。だからいろんな、あの、まあ、ミツバチとか今少なくなってるって言いますけど、あのそういうあのミツバチが好きなお花とかね、そういうのもあの、いや、来ると可愛いなっていう感じで、もうすごい、あの、たくさんトカゲとかヤモリとか、いろんなものが住んでて、
あ
の、そっちの方が楽しいっていうか、まあ、
いや本当に日常に生活していらっしゃるときに今おっしゃったようにキツネが、あのこうダンスしているように踊ったりとかをご覧になってて、まあ、記事も来るとなると、
フクロウも大きなフクロウを見ましたね。
そうです
か。お迎えの家の屋根の上に、そっからこうバサバサって、はいはい、夜ですけどね、すごく大きくて神秘的な感じで、はい、あの、いや、いいとこだなと思って。
そうするとやっぱり、あ、汚しちゃいけないなっていうのが実感として。
そうですね、なんか人間だけの世界じゃなくって、うん、そういう
野
優しい気持ちに
自然に戻らせていただけるという、うん、
そうですね、
ああそれで余計にこう、うん、もうオーガニックにという、
はい、だからそこはちょっとこだわってます、はい、
そうなんですね、となるとやっぱり虫さんを見つけてももう取っていこうと、
そうですね、まあ、殺すのも申し訳ないですけどでも、はい、でもあのお花やっぱり見たいので、はい、そこは手で取って、はい、
そうなんですか。じゃあもう安心してあのお嬢さんがいろいろと外国からあの種で育ててらっしゃるお野菜も召し上がってらっしゃる。
そうですね、
そうなんですね、
はいはい、やっぱり美味しいですね、家で取ると。
それはね、うん、
手作り鮮度が全然違います。
違いますね、本当に文字通りみずみずしいですよね。
そうですね、人参、はい、人参とかもとても甘かったり。
そうなんですね、うん、人参もじゃあ珍しい人参のですか。
そうですね、まあ、今はいろいろあのスーパーにも珍しいの出てますけど、まあ、ちょっと小型のいろんな色の
ありますね、
カラフルな人参作ったりしてます。
はい、はい、あこじんまりとしたの可愛いですし ね、
う
ん、
そうですね、
余計に味も濃いという、ねね、感じなんですね、はい、ありがとうございます。お庭の様子まずお伺いしましたが、先ほどから時々出てますオープンガーデンのお話、はい、早速もう来月になってますけども、はいはいはい、久しぶりとさっきおっしゃってましたね。
そうですね、
5年ぶりですか。
はい、あのごく本当に近所の方には、あのちょっとあのお声かけしたりというのはしてたんですけれども、あの、まあ、いわゆる コロナ の、
そうでした、ね、あの
きっかけで、はい、まあ、ちょっとお休みしばらく、して、はい、しておりました。
サンダグリーンネットとしてのオープンガーデンが5年ぶりという、
ね、
はい、それに向けて最初のお話に戻りますが、はい、お嬢さんの育ててらっしゃるお花と、はい、マゼさんご自身がもうずっとここから育てていらっしゃったの のバランスがどんな出来栄えになるのか。まだでもあのお母様の方の領域が多いですか。
あ、そうですね、ただ、どんどん進出されてまして。
そうですか。
私は宿根草がメイン、はい、バラと宿根草で、はい、まあ、だからあの1年草って毎年毎年、はい、あの種まいたり植え替えたり、
そうですね、
それができないっていう、まあ、そういう理由からですけれども、宿根草だったのが、いろんなこうあの1年草が中に入ってきたっていう
感じ。あ、お嬢さんの1年草が、
ちょっと名前が覚えきらないぐらいいろんな品種を作っているので、
お花類ですか、それともこう、
お花の方ですね、まあ、あの野菜も野菜は野菜でたくさんありますけども、
それもこうおしゃれな感じで見させていただけるような畑になってるんですか。
そうですね、あのちょっと芝生の中にこう、はい、あのボーダーガーデンみたいな感じ でむしろ芝生自体は、あの通路みたいに
逆に
してしまって、
踏んじゃって大丈夫なんですか。
ですね、まあね、あのイギリスのガーデンとかのイメージ、割と好きらしくて、そういうので、自分で穴掘ってやってますけど、
今年 の、 あの皆さんにじゃあこういうところをちょっとあの見ていただけたらというポイントなどありますか。
いや、あのどうですかね、まあ、あの いろんな、まあ、来ていただいていろんな種類 の、 あの草花も咲いてると思いますので、あの、まあ、お好きなものを見つけていただければそれでいいかなと思います。はい、あと、まあ、芍薬が結構、はい、あの品あの種類も多くて、
はい、
あのちょっと今年大きく植え替えしたので花の数はちょっと減るかもしれないんですけども、 かなりたくさん芍薬は植わっているので、ただ、まあ、年によってバラより少し早いので、芍薬の開花が、あのうまくオープンガーデンに
タイミングね、
合うかどうか分かりませんけれども、ね、まあ、芍薬もバラとまた違う感じ、あの香りもすごくするので、
そうですよね、
まあ、そういうのも楽しんでいただければ、ね、まあ、見た目ゴージャスですしね、
そうなんですね、あのことわざにも立てば芍薬という見栄えのする高さはどのぐらいありますか。
あ、品種によりますけれども、60センチぐらいはあると思いますけど、もう70センチぐらいのもある、
腰よりもちょっと高めぐらいでしょうか。
そうですね、でお花も大きいので、
あのあれはこう重たくてこう倒れることはないんですか、首が。
ありますあります、あの雨が降ったり、
そうですか、あ
の天気悪い、そうですね、雨が来ると倒れますね、そこはしょうがないんですけど、
でもその日本のお花もその洋のお花の中に入っても負けないぐらいの あでやかさといいますか、
芍薬は、まあ、日本から、まあ、ヨーロッパに行ったり、行ったりはしましたけども、あの品種としては結構、海外で作られた品種も多いの で、
そうなんですね、
名前もいろいろそういう、
洋名もついてるんですか。
そうですね、有名なシャラベルナールとか、はい、いろいろありますけども。
そうなんですね、
はい、もちろん日本の品種も、はい、あります、
ね、じゃあ本当いいタイミングだったら見ていただけそうなということになりますね。今年のオープンガーデンは5月18日の土曜日と19日の日曜日が、三田市となりますね。そして25日の土曜日と26日の日曜日が神戸市北区と西宮北部となっていますから、ぜひお庭巡りしていただきたいと思います。お庭を巡るときにはガイドマップが必要ですので、ぜひサンダオープンガーデン、それか、サンダグリーンネット、こちらの方でちょっと検索していただいて、どのように手に入るかなどもチェックしていただきたいと思います。では最後にリクエストをいただいております、はい、いろんな思い出話もお伺いしたいんですが、今回はサイモトガーファンクルをいただきました、はい、スカウロフェア、
はい、
これはどんな思い出で、
特に何かこうあるっていうわけでもないんですけど、中学生高校生ぐらいの時に、サイモンとガーファンクルはよく聞いていて、はい、まあすごいやっぱハーモニーとかメロディーの美しさっていう、まあそれはすごいなっていうので、気に入って聞いてたのと、まあ、今ご紹介していただいたそのスカボロフェアっていうのは、もともとイギリスの民謡バラードですよね。で、私ちょっと仕事でイギリスの文学を、はい、研究してるっていうか教えてるので、
野
詞を教えてたりするので、まあ、その関係で、ちょっと、まあ、つながりもあるかなっていうのと、はい、有名なフレーズでパスリー・セージ・ローズマリー・タイム、なんか、まあ、基本的なハーブの名前が、
ね、
はい、印象的な歌なので、まあ、このガーデンの話題につながっていいかしらと、
ね、
まあ、それそういうことですけれども、
はい、ありがとうございます、はい、ちなみに松屋さんの中学生時代、
はい、
どんな部活に入って頑張ってらしたんですか？
バレーボール部でした、
ね、今とはまたちょっとイメージが、背がお高いので、まあ、スポーツはされるかな。
もう全然運動できないんですけれども、いやいやいや、でもなんか一時期キャプテンをさせられて、
すごいバレーボール、
バレーボールで、
6人制ですね、当然。
そうですね、いや、入学した当初は1年生の時はまだ9人制だった、
9人制で
した、昔ですけどね。
いや、そうです、昔そうでしたから、私たちも9人制の時代でした
から、自分たちがやる頃になったら6人制に変わって、っていう、そんな。
でも練習は外ですよね。
もちろんそうです、
ね、体育館じゃないですもんね。で、
朝練習とかね、夏休みも毎日行って、
でも真っ黒に日焼けして。
そうです、はい、
そうですか。それは続けていかれたんですか、バレーボール
は？もう、はい、
中学生の時だっけ。
いや、もう合ってない、向いてないと思いますけど。
そうなんですか。いや、キャプテンまでされたのに、あとその他スポーツは何か。
スポーツはもういろいろ通ったスイミングとかも好きだったんですけども、
そうなんですね、
体力がもう全然ないので。もう
細くていらっしゃるからね。今は特に何か。
もう今、まあ、趣味やっぱりガーデニングですっていう感じですかね。
そうです、
まあ、癒しになりますよね。
本当ですね、じゃあお仕事もされながら、
はいはい、
今そのガーデニングのところに皆さんと一緒にお話をされながらだったり、オープンガーデンでの出会いって楽しみですね。
そうですね、
はい、5年ぶりなので来られる方々もすごく楽しみにしていらっしゃると思いますね。
、はい、
新しい出会い、そしてまたお久しぶりっていう出会いがね、きっとあると思いますね。ありがとうございました、はい、今日お話をいただきましたのは、サンダグリーンネット学園にお住まいの松屋理恵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。